鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。11月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は11月23日の木曜日でございます。今回で128回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。それで今日たまたまというかね、今日久しぶりに聞いたよって久しぶりに聞いてやったよっていう方もありがとうございます。そして今日初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信をしているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている独り言をしている番組でございます。まあ、自分の曲の紹介であったりですね、まあ、自分の活動の紹介であったりですね、まあ、あと世の中に巻き起こるこうジジイネタをですねふんだんに取り込みながらですね、お得なあなたの心のサポートよかった。まあまあ、そういうことでですね、まあ、独り言をね、繰り広げている番組でございますので、まあ、お時間があるときにですね、聞いていただけたら大変嬉しいな、と、こんなふうに思っております。さてですね、本日は、11月23日は勤労感謝の日ということで、まあ、本日、お仕事だった皆様も、本当にお疲れ様でございました。お休みだった方もですね、お疲れ様でございました。ね。まあ、昨日感謝の日っていうぐらいですからね。まあ、働けることに、まあ、感謝する日と僕は捉えておりまして。まあ、なんでしょうし、自分もね、たった経験があるんですけど、仕事がないとかね、見つからないとかね。そしてなんかこう、物が売れないとかね。最近仕事していてね、苦しみも、まあ、まあ、生きてるって大変なんでね、苦しみも多いではありますが、まあまあ、まずはね、仕事があるということもね、ありがたいなっていうふうに思いますし、まあ、それを仕事ができるっていうことは、まあ、健康というかね、元気でいられるっていうね、ことでもあると思うので、まあ、ありがたいなっていうのをね、こう改めて、こうなんですか、こう感謝する日っていうかな、そういうふうにこう僕は受け止めてるんですけど、ね、ありがたいじゃないですか。やっぱり大変だけどね、まあ仕事しなきゃってこう思っちゃうとさ、なんかこう、トゥーン、トゥーンって感じになると思うんですけど、まあそれでもですね、やっぱりこう振り返ってみると、その仕事があってね、こう、なんですか、労働して、報酬を得てというかね、それでこう生活がね、できているというかね、成り立っているわけでございますからね、まあ、ありがたいことなんじゃないかなっていうふうにこう思っておりますが、勤労感謝の日っていうのは、もともと平安時代は天皇誕生日が12月23日だった。にあったので、その日が1年で最後の祝日でした。平成時代は、でも令和になった現在、年内最後の祝日は11月23日の勤労感謝の日ですということでございまして、まあ勤労感謝が制定されたのは1948年ということらしいんで、戦後のなんでしょうね。まあね、元気に今日なんですか、23日もね、お休みだった方も、お仕事だった方も、皆さん本当にお疲れ様でございますね。でも、なんかこう、過ぎちゃって、これ聞くと皆さん過ぎちゃってる後だと思うんですけど、まあ、暖かい、11月にしてはね、暖かい、ね、こう、一日だったんですよ。小春日和ね。小春日和って、これ師匠に教わったんですけど、小春日和って、いつ使うか知ってるって言われて、春ですかって俺、知らなかった。これ、小春日和ね。ちょっと恥ずかしながら知らなかったんですけど、なんかこう、違うよ、これ、今の時期に使うんだよって、こう教わって、なんか、この秋のこの頃に春みたいなこう季節のこう陽気の時をね、小春日和っていう風に指すんですよ。で、教わってまして。あれって。よくほら、例えばさ、僕ここで喋るのこと喋るけど、これ知らなかったんですよって言って、それは、もちろんそれ、なんかデフォで知ってた人にしたら、そんなこと知らなかったのとかって思う時もあると思うんですけど、シェアしていけば、いいじゃないですか、シェアしていけば。知ってることもあれば、知らなかったことも、みんなそれぞれ、いろいろこう、生きているね、土俵っていうかね、違いが、まあ、あるので、まあ、そういうのでね、ってなんかちょっと思ってもらえたら嬉しいな、なんて、 うには思うんですけど、まあそんなちょっと小春日和な一日ではございましたがですね、でも予報ではですね、この後すごい急降下して、10度ぐらい下がっちゃうっていうのジェットコースターのようにね、気温が上がり下がりするような、まあ時期に、ございますので、まあ皆様くれぐれも体調にはですね、まあお気をつけいただいてね、昨日半袖とか、まあ、薄い長袖でよかったって言った次の日にその厚手のコートが必要とか、だったりもするとかね、調節がね、ちょっと難しいと思いますがですね、まあ、華麗に脱いだり着たりとかね、して、調節してね、この、なんていうか、ジェットコースターのようなこの気候をね、乗り越えていきましょうということでございまして、ね。まあもうすぐ今年も終わりですね。あと1ヶ月も、もう1ヶ月ちょっとで、もう終わりますが、この季節になるといつもこうね、終わっちゃう終わっちゃうって、こう思うんですけど、まあ終わっちゃうって今年やり残したことないかなって思うことも、まあありますけど、まあその反面、来年に向けてね、来年はこれをやろう、これをやろう、これをやりたいっていうようなね、ことをちょっとこう、思ってね、ちょっと来年度への準備といいますかね、まあそういうふうにもしたいな、なんて、ふうに思っております。そんなさなかですね、ちょっと、こう、僕の個人的な話になるんです。個人的な話っていうか、独り言って言っといて、個人的な話もくそもないんですけど、耳、ですか、耳が、なんか聞こえづらいって、なったんですよ。耳垢って、この、まあ、耳垢っていうか、耳垢とかなんですか、言葉悪いですけど、耳クソってやつですよね。綿棒でこうやってほじくって取ろうかなと思ったら、あろうことがですね、奥の方に入っちゃいましてですね、余計こう何も聞こえなくなっちゃって、そう、耳栓している状態になっちゃったんですよ、ずっと。で、そういう状態になると、もう綿棒でももうどうしようもない、できなくて取れないんですよ。で、一日中こう、片方が聞こえない状態、なんか状態っていうか、すっごいストレスが溜まりますよね。ちょっとあんまりその経験ないですか、皆さん。で、例えば鼻を、右と左の穴を塞いで、ふーってこう空気とかやって送って、ポンと飛び出そうかなと思ったけど、ダメで。で、ずっとこうなんかこう、片方の耳がね、遠くの方でなんか、さーってなってるみたいな感じで、やべ、耳栓になってるよと思って、ネットで調べたら、ちょっと荒療治ではあるんですけど、聞こえなくなった方の耳を下にして、そうシャワーを耳に当てるみたいな、いいですとかって書いてあって、本当かよと思って、やったんですよ、実際それ。こうやって、右の耳が聞こえにくかったんですけど、右の耳を下にして、シャワー結構マックスにして、ボーって出して。そしたらですね、聞こえるようにはなったんですけど、これでもちょっと、良い子は、皆さん真似しない方がいいんじゃないかなっていう、思いますね。僕水泳やってたんで、なんかこう水が耳に入っちゃって、こう取る感覚みたいなのって、こうちょっとこうあったり、なんか無意識のうちにこう、そういう感覚ってこうやったら耳の水で取れるふっていうのがあったりするんですけど、その耳の、その、あれは取れたんですけど、今度ね、水がね、入ってるような感覚になるんですよ。耳の中に水が入ってる感覚。それもまたちょっとね、ちょっとこう、なんか気持ち悪いっていうか、っていう状態になりまして、だからですね、ちょっと思ったんですけど、まあ耳にちょっと、こう、綿棒とかで、まあ耳掃除するのはちょっと危険だなっていうね、ちょっと注意喚起を、ちょっとしたかったんで、ちょっと注意喚起させていただきましてですね。ね、結構耳、五感で、なんか不調になると、やっぱり、なんか、こう、大変っていうか、大変だなと思って、だからそれも、こう、勤労感謝の日とかじゃないですけど、耳が、聞こえるっていうことを感謝しなきゃいけないなっていうふうにね、これも改めてね、ちょっと思わされたような出来事がありましてですね。そんなことがありました。あと、この間ですね、前の、昔お世話になった、先輩と、に、連絡いただきまして、ちょっとこう、久しぶりに飲もうよってことで、昔のあの現場でお世話になった先輩に、飲み行こうよって誘ってもらって、飲みに行ってきたんですよ。飲みに。ありがたいですよね。もう、ここ2年ぐらい、いわゆる、なんていうんですか、全然、そんな連絡も取ってないような感じだったのに、その、先輩を、活動とか見てくれてて、ワンタイムとかもいつも聞いてくれてて、で、なんか、年末だし、なんか、せっかくだから、なんか、一杯どうなんて言っていただいて、本当にこう、なんか、ありがたいなと思うんですよね。ありがたいなと思って、飲み行ってきましたね。 それは結構昔の話とかワンタイムのそれこそ2年ぐらい前に喋ってたようななんかネタとか、あの話面白かったよねとかって言ってくださって、いやありがたいなって、で続けててよかったなっていうふうに思うんですよ。なんか毎週なんか木曜日にこう続けてるのをこう続けるって偉いよねみたいなこう言ってもらって、いやなんかね好きで喋らせてもらってるんですけどみたいなことなんですけど、ライブをこの前の見に来てくださった方にも一回言われたことがあるんですけど、無理なく続けてくださいとか言われたことあって、いや俺なんか結構楽しんでなんかやってるんですけどみたいな感じで、そういうふうにまあおっしゃっていただきながらですね、こう毎回こう楽しみにくださってる方もいらっしゃるなってこう思うとですね、こう喋ってるこう心もひとしおだなっていうような感じだったんですけど、あそこでねその飲みがですね、まあいわゆる中年3人で行った、久しぶりにそのね飲み放題食べ放題っていうところに行ったんですよ。飲み放題食べ放題って言って、で結構前半からかっ飛ばしてっていうか、結構前半からかっ飛ばしてこう頼んでて、割とこう頼んだなって思ってたんですけど、で残り30分ぐらいになるとラストオーダーですとかってこう言われるんですよ。だからストーダーがなんかじゃあ一品ぐらい頼もうかなと思ってたら、そう先輩たちが、じゃあ唐揚げって1個5個ぐらい入ってるやつですよ。唐揚げ3つと、だし巻き3つと、キムチちゃんこ鍋と、とかって言って、チーズケーキ2つと、とかってなってきて、うわ、すげえなと思ってきて、で、なんか30分が最後、なんか30分チャレンジみたいな状態なんかなって、あなんか店員その持ってくるなんか店員のなんか女の子もスンってスンってしてるんですよ。なんかそれまでなんかにこやかだったのに、その30分のその追い込みみたいなのをかけた時になんか食えんのかよじゃないですけど、スンって持ってきたんですけど、まあなんか最後はですね、それどれでもですね、美味しかったです。本当に食事はすごく美味しかったんで、最後で食べきりましてですね、最後の10分ぐらいなんか無口になる。せっかくみんな飲み行ってて、なんか無口になってこう食べたんですけど、まあでも美味しくですね、いただきましてですね。でも、こう、いいですね、たまにはこう、なんか フードファイターの、なんか、フードファイターみたいな感じになってました、最後の方です。でもなんかその、飲み放題、食べ放題満喫しましてですね、お世話になった先輩とですね、なんかこう、いろいろ、今は現状どうなんですかみたいな感じで喋ったんですけど、昔と違っていいなって思うのが、SNS でこうつながってるとちょっとこう投稿を見ると、あ今こんな感じなんだとか、あ今こんなことをしてるんだってこう昔の友達とかこう分かったりするじゃないですか。あれすごい便利だなって思いませんか。なので例えば2年ぶりぐらいとかに会った人もなんかこの2年ぶりに会ったって感じじゃないっていうか、もうそれこそ本当にこう、なんて言うんだろうな、なんか何やってるかとかってこう見てわかるから、なんかそんなに久しぶりな感じがしないっていうか、それもなんか SNS のいいところの一つではありますよね。まあ、近況がまあわかるというか、それだとなんかね、本当になんかそれこそ昔って、2年ぶりぐらいに会う人ってそれこそなんですかね、今何してんのどうしてんのとかっていう話からじゃないですか。ただその SNS でこういうことを、あこの間あそこ行ったんだよねとか、この間なんかあれしたんですよねなんていうこともなんか分かったりするんで、まあまあね、便利な時代になったなっていうのが感じましてですね、はい。でそこで一つ思ったのが、出会いっていうんですか、こう出会いってなんか宝だなっていうのが感じまして、まあご縁があってなんですか、お知り合いになったり、ライブをね見に行ってくださるのもご縁があってライブを来てくださったりとか、たまたま僕の曲を聴いてとか、たまたまこのワンタイムを聴いてとかって、こうまあそれも全部ご縁だと思うんですよね。で、あれの言葉があるじゃないですか。袖振り合うも多少の縁とかいう言葉があるじゃないですか。それって道行くすがらの人も、なんか縁があるんだよみたいな、なんかそんな感じの言葉だったと思うんですけど、例えば電車で隣に座っただけの人とかでも、ご縁が あるんですよっていう、多少のね縁があるって。でも確かにこんな何十億人っていうこの広いこの地球っていうこの中で、ね、広い世界の中でこの日本のこの同じ地域近くの地域っていうと分かるけども、確かに縁があるなとも思うし、まあこのあと時代っていうんですか、ね、100年前200年前とかだっても違うでしょうし、だからなんかこう今出会はい、っていうか、で、なんかこう、関係を持つっていうか、なんか出会う人たちっていうのは、ご縁があるんだなと思って、まあそういうのっていうのは、こう、大切にした方がいいんだろうなっていうふうに、ちょっと思いましてですね。だから、出会った皆様もですね、とってもこう、なんか感謝しているとか、もう今日感謝していますの、なんか会議になりましたけど、なんか感謝をしているなっていうような、しておりますということで、その縁を大切にしたいななんてこんな風に思ったので、まあちょっとその、飲みの話から今日の話までにゅるっとこう言ったんですけど、出会いは宝だよっていう、で、僕は持ってるよっていうような、まあそんな話でございましたですね。告知がございまして、12月の17日、先週も言ったかな？ 12 月ライブが決まりまして、12月の17日の日曜日にですね、戸塚六歩でまた弾き語りのライブをやりますので、ぜひですね、今年最後のライブになりますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなって、このように思っております。詳細も方のも決まりまして、オープンが12時10分。中途半端ですけどね、12時10分で、スタートが12時30分なんで、12時半始まりで、私は4組中の3番目に登場で、13時40分、午後1時40分からの登場になりますので、ぜひその12月17日ね、ご予定が、行ってもいいよっていう方は、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなって、こんな風に思っております。よろしくお願いします。さてですね、今日の、お話、感謝ということもありましたけど、生きてるっていうことはね、大変ではありますが、働けることに感謝。ね、で、出会いっていうんですか、ちょっとした出会いでも、出会いに感謝ってことでですね、ありがたいなっていうことで、ございまして、今日の曲は、笑っていたいという曲を聞いて、ありがとうじゃねえのかよって。笑っていたいという曲を聞いてお別れしたいと思います。さてですね、ジェットコースターのようなね、暑くなったり寒くなったりという日々がございますが、体をなど壊さずですね、年末も乗り切っていきましょうということで、素敵な日々を、素敵な冬をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
朝のしつくか眩しくこの街を映すように瞳の中の景色を見ていた。生きることはたやすくはなく、だからお願い切な日々をこれからもずっとあなたときっとそばにいるからこれからもずっとあなたのそばで笑っていたい。街が変わってく、つぼみが花を咲かせるように心の中の景色は忘れない。どんな時でも強くはいられない。だからありがとう温かな安らぎを星空に言うよ願いを込めて二人で暮ら していたい。悲しみがそっと迫る時もそばにいるから、これからもずっとあなたのそばで眠っていたい。これからもずっとあなたときっとそばにいるから、これからもずっとあなたのそばで